それでは、西西の部屋沖縄高専特別版ということで、またまたお札が お送りいたします。本日は沖縄高専の情報通信システム工学科教員にいらっしゃいます野口先生にお越しくださいました。野口先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。はい、野口先生、この福井に来られてたのが実は初めてだと伺ったんですけども、
はい、
福井どうですか？
昨日の夜着いて、
はい、
今朝なので、
はい、
で天気が悪いんで、
はい、
うん、曇りの天気、ちょっと寒いかなという印象が一番最初ですね。
あ、そうですか。
はい、
やっぱこう沖縄こう出られる時にはまだ暑かった。
沖縄の温度が20度前後かな。で飛行機乗って乗り継いできて、乗り継ぐたびに上着を着ていくという形で
来ました。
で帰るときは逆に脱いでいく、
脱いでいくという
形にな
りますね。
はい、
まあ、20度っていうことはもうこちらで言うなら9月10月の気温なんで、さすがに南国だなと思いますけども、はい、やっぱこう福井に来て、こうまあどんな印象ですかね。
印象、まだ昨日の夜降り立って数時間しか経ってなくてほとんど寝てばっかりなので印象、今校舎のところから外見てますけど、
はい、
平野なのかな、ここは。
そうですね、うん、ちょっとあの平野というか盆地という感じですね、うん、
と沖縄では見られないその三角屋根の家がいっぱいあって、
あ、
まあ、平野、まあ、田んぼがあってという形で、あ、うん、昔の風景だなという印象はありますね。
あ、なるほどね。確かに沖縄はこう三角屋根の家根ないですもんね。ほとんどが
フラット
フラットですよね。そういう意が多くありますけども、でその沖縄高専ね、まあ、勤めてらっしゃるんですけども、もともと沖縄高専でやられてるこの研究って何なんですかね。
はい、研究、もともとやってたのが信号処理、
はい、
例えば、時間の信号を周波数軸に持っていくアルゴリズム考えたりという基礎的なベタな、信号解析をやってたんですけども、沖縄高専に行って、これはまた別のこと、ちょっと新しいところだからいろんな人といろんな装置を使ってやってみたいなと思って、はい、人の動きを見てみる、で、まあ、それをどう活用できるか、
はい、
なので、まあ、技能動き方とかテクニックという部分、はい、技能の伝承をどうするかという、研究をやり始めてます。なので、はい、まあ、教育工学的なところかなと、まあ、それを、数値的に工学的にアプローチするということを、ここ移動してからやってますね。
あ、そうですか。
はい、
その前 その信号処理っていうのは、まあ、簡単に言いますと、例えば画像のなんか圧縮とかそんな感じですかね。
そうですね、そののアルゴリズムを考えたりすると、まあ、効率的なアルゴリズムを考えるというのが基本ですね。
は
い
は
い、
あ、なるほど。それで、まあ、沖縄高専に行かれまして、その技能のまあ、まあ、なんて言うんでしょうか、習得ということなんですけども、うん、具体的には何かこうあるんですかね、そのモデルさんは何、
そうそうそう、具体的にやってるのは一つは高専でやってるのは工学実験、
はい、
工学実験を、まあ、学生は最初テキスト読んでもよくわからないんで、じゃあどうやったら、うまくわかるか、
はい、
なのでうまい学生と下手な学生を見てみて、じゃあ どこにどう違いがあるのか、そしてその違いを明確にしてどういうふうに教えてあげればいいのかということを、まあ、それを動画教材なんですけども、それを、はい、まあ、実際奥田先生と一緒に共同研究したりというのもやってますし、
はい、
それ以外には、バイオリン、
はい、
バイオリン、まあ、初めての人が聞くと弾くとすごい音が出ますけども、じゃあバイオリンをどうやってうまく弾かせるかというのも、はい、モーションキャプチャーとかを使ってから人の動き、まあ、手の動きを取って、はい、どうやって簡単に教えられるかということを研究しています。
あ、このバイオリンって実は私一回やったことあるんですけども、真っ先に音が出なかったんですけども、
はい、
あれってなかなか出すの難しいですよね。
そうです。なので、通常弓を右手で動かすんですけど、
はい、
そのまま動かすと肘を支点にして動かすんで、ドラえもんでいう静香ちゃんがキーキーバイオリンを鳴らす、はいはい、ああいった音が鳴ってしまいます。なのでそれをどう、はい、弓と弦を90度に接するように弓を動かしてあげるというテクニックをちゃんと教えてあげないと難しいのかなと思いますね。
あ、なるほど。そう、これもやっぱり高専で実際に実験を
やってますね。
そうですか。 なんか高専でそのバイオリンの先生とかいらっしゃいます？
いや、いないです。
あ、そうですか。
いないんで、外にバイオリンの先生をお願いしてデータ取りしてもらって、あとは高専の学生使って初心者という形で、
はい、
その差を見たりしてますね。
はいはいはいはい、ああ、なるほど。そう、あのモーションキャプチャーっていうのはこの、まあ、体の動きなんかが結構、まあ、アバターなんかの映画でよく取り入れられて有名になりましたけども、うん、バイオリンとなるとやっぱ指の動きまで取らなきゃいけないと思うんですけども、その辺はどうなんですかね。
そうです、実際はモーションキャプチャーだけで、
はい、まあ、
実際の手の全体の動きは取るんですけども、もう少し、グローブの磁気センサーのグローブも、はい、持ってて、
はい、
それで細かな、手の動き、あとは、はい、弓を持つ力、圧力まで測っています。
やっぱその持つ力によっても音が変わる。
変わってきますね。
あ、そうなんですか。これ実際あの学生処理、あの素人がこう、まあ、やってみて、それでプロのっていうか、まあ先生がやったのと明らかにやっぱ違いが明白に分かるんですかね。
そうですね、完全に動きの違いが、見えます。ただそれは、
はい、
今までは、バイオリンの先生は口で教えてたものを、我々はそれを数値化したり、グラフ化することによってより分かりやすく見える化することによって、その、はい、あの技能の伝達の速度を早めたいというふうなことをやっています。なので、もう一つのプロジェクトとして、完全に我々ド素人がデータをもとにド素人に対して教えて、どれぐらいうまく、教えられるか、短期間で教えられるかというのも少し今やっています。
あ、なるほどなるほど。そのまあ、あのちょっとおっしゃられた見える化、
はい、
これ結構最近よくあるブームですよね、
うん、
やっぱあのそう、まあ弾き方の違いをこう絵で見せられるとやっぱ変わるもんですかね。
と思いますよ。あの結局自分の動きっていうのは自分で見えませんで、
はい、
音っていうのも耳で聞かないといけないんですけど、その見えないものをちゃんと視覚で訴えてあげるというのは大きな違いが出てくるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。で、まあ、学生にやらせて、で、まあ、素人さんからこう上達するのもやっぱ見えるから
そうですね。
なんですね。
はい。だからそこのところがちょうど今やってる最中で、まあ、その成果が出ればまたここで放送しようかなと思いますね。
そうですね。ぜひ、あの、そう。ちょっとあの私もバイオリンに興味があったんで、やり始めたことがあったんですけども、
はい、
まあ、ぜひそういうのがあればいいなと思いますの で、
ね、
ぜひお願いします。
はい。
はい、それで、まあ、沖縄高専でそういうことをやられておりまして、で実は今回、あの、収録日、あの12月22日なんですけども、12月22日は、この野口先生が実は福井高専で講演をなさる日なんですが、講演タイトルが ICT と環境問題でしたっけ、
はい、
まあ、具体的にかん、あの簡単に述べるとどんな感じなんですかね。
ICT と環境は実際は、関係すごく密接にあるんですけども、
はい、
通常の人はよくわからないと思います、なので例えばなぜかというと、環境対策をしましょうといった時に、通常我々は例えばゴミの分別をしたりいろんなことをしたりという話なんですけども、
はい、
今実際に電力を減らそうとかいう話になってくると思います、
は
い、その時に隠れてる技術というのが多分 ICT だと思います。で ICT をうまく活用する、それによって見える化する、じゃあ見える化したもので何が無駄なのかというのが分かるので、それでそこの部分を減らしていく、まずそれも ICT を活用するというところが環境対策につながるという話ですね。
あ、なるほどなるほど。まあ、最近こうエコもポイントとかで環境といいますか、うん、あのエコに過ごそうというのがなんか、ブームなんですけども、うん、やっぱその、まあ、ブームに乗ってそういう研究というのも今後なさるんですかね。
エコに乗っかって研究をする、多分それが一番、研究費がもらえるテーマだと思うんですけど
まあそうですね、
そこに行くかどうかちょっと考えないといけないですね。それ以外のこともやってるんで、
はい、
自分の体一つなんで時間も24時間しかみんなと平等でしか与えられてないんでそこにも行きたいんですけど、なかなか難しいかなと思いますね。
そうですね、野口先生とも私があの沖縄にいることから、これからも忙しい方で、もう一度にもう3つ4つのプロジェクト当たり前のように進行してましたんでいろいろご多忙と思いますけども、あの最後にあの、はい、まあ、これから高専を目指すあの、まあ、中学生諸君に対して何か、はい、あの一言メッセージをお願いします。
中学生に対して、まあ、多分これ聞いてるのは福井県内の人が多いとは思うんですけども、高専っていう魅力は非常に いろんな点であります。例えば学生と呼ばれますので、学生なんで、中学卒業と同時にいろんなことに高専では、チャレンジできますよと。 ただデメリットとしては、学生なのであれしなさいこれしなさいと言われないんで、受け身の、中学生、受験生というのはちょっと高専ではやっていくのが厳しいかなと思います、うん、で福井高専、4つ学科あるでしたっけ5つ、はい、まあそれぞれ、好きな分野があると思いますで、はい、そういった分野をちゃんと、オープンキャンパスとかサマースクールとかいろんな公開、されているものがあるんでそれで来てもらって、自分に合った学科を選択してもらって入学してもらえればいいんじゃないかなと思います。でもう1点だけちょっと宣伝させてもらうと、
はいはい、
高専は福井高専だけではなくて、近くにも高専あります。沖縄にも高専があります沖縄に来てもらうって沖縄の暖かいリゾート地で勉強するっていう手もありじゃないかなと思います、
はい、なるほど、はい、なるほど、まあ、そういうこんなので、まあ、あの日本全国つつうらうら高専ありますんで、まあ、あの高専に興味のある方はぜひ福井高専に、
いや沖縄高専に
お願いします。どうも今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。